Good evening, you are listening to WRFULP Urbana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6pm to 7pm. The host of the show is Mugiko from Kyoto and Ryuto from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect you with Japan through radio and streaming. We hope through our show, you will discover various aspects of society and culture in your daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。配信と放送は WRFU からですが、今日の放送のための収録はただいま、日本時間の7月29日木曜日。今日は早めて午前10時。これです。で、静岡から龍太さん、京都から麦子の出演です。龍太さん、今日はおはようございます。
おはようございます。
放送されるときは、こんばんは、ですけれども、あれ龍太さん、さっきまでセミの声が聞こえてましたけど、もうセミの声は今あんまり聞こえてないですか？
あ、そうですね。どうですかね、うん。もうそろそろあれかもしれないですが。
皆さんのところには届いているでしょうか、セミの声。朝すごいんですか？
そうですね、こっちの部屋の、正面にやぶっていうか、なんか結構木がもっさり茂ってるところがあって、うん、そこにセミが大量にいて、
うんうん、
朝だけなんですけどね、昼頃になると鳴き止んで静かになってるんですが、夕方はこの季節はまだいないですね。
でも今日なんか朝テレビ見てたら、記録的短時間大雨情報で静岡ちょっと出てたような気がするんですが、今日は大丈夫ですか？
あ、そうですね、静岡市のあたりは大丈夫なんですが、菊川の方かな、新幹線止まってましたね今朝。
あ、そうなんだ、うん、でもその後も、あ、そうか、セミはそちらの方は大丈夫だったので、セミは鳴き続けてるわけですね。
そうですね、もうちょっと南の方。
先週立石さんとお話した時にラッキーポイントのお話をしましたが、セミの抜け殻はもう当たり前すぎてラッキーポイントにならないですね、見つけた10個まとめて1ポイントぐらいな感じ。たくさんあります。
でもここは、まあ、セミはたくさんいますけど、そのヤブアルの私有地で入れないとこではあるので、そんなにこう拾えるか
ここまで
っていうと、まあ山の方行けばあるんだろうなとは思いますが、うん、
あ、じゃあ我が家のところにいたら、ちょっと隣にセミの抜け殻あったらすごい逸脱のラッキーポイントですね、
うん、
セミが土の中、うん、この辺本当に多いですよ。でもだいたいセミ、クマゼミですか今、ミミミのミミゼミ、アブラゼミって昔言ってた、
これはクマゼミじゃないかなと。
まあ、子供の頃、私が子供のところ、アブラゼミだったんですが、ある時、クマゼミが、こう、大多数を占めて、みたいに変わっていったんですけど。で、トムさんに、セミどうって聞いたら、いや、一週間前だったかな、セミどうって言ったら、いや、今年は見ないよって言われて、どうなんだろう。そういう年ってあるのかな？セミがいない年って、なんか、はるかなショーでもなんか20年もののセミがどこかで いっぱいいるっていう話をしましたよね。でも逆にセミがいない年ってあるかな？
ありますね。多分アメリカの方が周期ゼミの周期が空いてるので、
うん、
14年とか十何年とかで、
うん、
日本みたいに毎年出てくるわけじゃないので。
それびっくり、知らなかった。そうなんだ。
そうですね、多分アメリカの方がだからその周期の年だけたくさん出てきて、周期じゃない時は全然いないみたいな感じになるんだと思います。
私単にトムさんが耳遠くなったかなとかなんか鼻とか関心ないから、セミもあんまり関心ないのかなと思ったけど、そういうことがあるんですね。
うん、そうですね、
うん、本当に私はまたなんかすごい暑い年があって、セミがその時にあんまりこう繁殖しなかったのかなとか、7年ぐらい前にとか、そんなことを勝手に思ってたけど、周期の問題っていうことがあるんですね。日本のセミで全部イメージしてました。 あ、うん、なるほど。
なんかそうですね、だから多分アメリカの方がその周期が全然ずれてないっていうか、その周期しかの、うん、にしかほとんど残ってないのか何なのかよく分かんないんですけど、
う
んうん、大量発生する年とそうじゃない年がある。
理解しました。あ、全く知らなかったです。で、静岡はどうですか、人の流れというか、オリンピックとか、会場に少しなってたりしてましたけども、にぎわってますか、なんかオリンピックっぽいなっていう感じですか。
どうなんでしょうね。まあ、会場になってるのは富士スピードウェイと伊豆の方の自転車の会場なので、
うん、
まあ、静岡市自体はパブリックビューイングも中止したし、うん、大してオリンピックっぽさはないんじゃないかなと思いますね、うん、伊豆の方に入るにしても三島とかそっちの方なんで、
うん、でもテレビとかの放送は本当オリンピックばっかりで、でもその一方で大変なことになってますね、うん、COVID-19 の感染の拡大が、
うん、そうですね、やっぱりまあ、首都圏大都市圏も多いんですけど、まあね、静岡もあの久しぶりに100人超えたので、
あ、そうなんですか、
多いといえば多いですね、うん、
多いで、京都も昨日京都府が175人でこれまでの最多になってますけども、でも全国で感染確認の総計が今朝の新聞を見たら9583人、
うん、
もう1万人超えそうですよね。で、東京都が過去最多で3000人超えてますね、3177人、
うん、
で、茨城県194人、埼玉県870、千葉県577、神奈川県が1051人でやっぱり最多になってますね。で、石川県が119人で最多ということで、どうなるんでしょうね。なんか感染の拡大の勢いがこれまでにない、これまで以上ですね、
うん、そうですよね。
で、その一方で東京とかこう放送されたらオリンピックもあるし、なんか人でもすごく多かったりするしって関係してるのかな、オリンピックのこの雰囲気と人出と感染拡大みたいな、東京あたりは、
ね、どうなんでしょうね。ただまあ今回の緊急事態宣言になってからはなんかあんまりこう東京それまでと人出が変わんないみたいな感じだったので
、うん、ですよね、うん、しかも学校が休みになりますよね。もう今休みになってるのかな、
そうですよね、小中高ぐらいは。小中高はだいたいもう休みですよね、うん、
で大学が、今試験期間だったりとかそういう感じかなと思うんですが、これで、なんか家族旅行とか増えたりすると大変ですね。京都もちょっと少しずつやっぱり観光客増えてる気がしますね。銀城の銀閣寺とか結構閉まってるお店もありますけども、母が出た時に結構浴衣を着てる人が増えたって言ってて、京都の人が わざわざレンタルで浴衣借りて歩かないので、観光客の人が浴衣を借りて歩いているのかなと。あ、そういえば先週祇園祭り京都市内に行くの、中止に行くことがあって、祇園祭りの今歩行巡行はなくなったんですけど、歩行建てられたりとかしてたり、ちょっとお祭りっぽくなってるんですけど、やっぱり人混みは、人混みっていうか人は増えてましたね。うん、なんか夏祭りの季節でもあります。ということで、今日はかなさんがいろんな曲を選んでくれました。ただし、日本語でもなく英語でもないのかな。なので以前トムさんが言ったように、ちょっと曲のそのものの言葉は分からなくても曲そのものの雰囲気を楽しんでいただくっていう感じになるかと思いますが、まず私読めないんですね。この最初のグループはマネスキン、マネスキンで曲が GTA ブオーニーっていう感じでしょうか、リュータスの読み方
ですかね。そうですね、うん、そうですね、うん、
で黙って いい子にしてなさいという意味らしいですという、まあ、かなさんの最初の説明があって、これはイタリアのバンドの曲なんですね。で、それでちょっとかなさんの説明というかを読ませていただきますね。バンド名はカナ名表記だとモーネスキンって書いてあったりしますが、マネスキンの方が覚えやすくて通りが良いような気がします。ベースが女の子で、あと3人が男の子の4人編成です。全員20歳から21歳 なのですが、映像を見ていると何歳か分かりません。4人とも非常にお化粧映えする、グラマラスなルックです。グラマラスって言ったらこう派手な感じ、
どうなんでしょうね、スタイル、
あんま近かったことがない
っていうか、あの、うん、スタイルがいいみたいな、
スタイルがいい、グラマラス、スタイルがいい、男性も女性も結構肌出してたりしますね。あのビデオとか見たら、あっって言って、あのなんか衣装もなんか体にぴったりとかしてたりとかして、ついついこう見入ってしまう、でかつお化粧映えをするっていう感じですが、で説明を少しまた続き読ませていただきますと、2017年に X ファクターイタリアという音楽オーディション番組で2位になってから、イタリアを中心にファンを増やしてきたバンドです。ということはその時まだ10歳代16歳17歳とかいうこと。うん、私は彼らが最初の EP を出した頃にたまたま、Spotify で聞いたのがきっかけで好きになりました。すごいな、その有名になる前から聞いていたってことか。リョータさん、この EP って、うん、EP って言うと何の略ですか。エクステンデッドプレイ
だと思いますが、うん、シングルで曲数が多いって意味かな。元々はレコードの頃の用語だと思うんで、あんまり今の時代意味があるのかよく分かんないんですが、
うん、うん、でそうそう、なんか EP って書いてあったりすると時々分かんないんです。元々がドーナツ版と呼ばれていたシングル版より収録時間が少し長いレコードのことですが、これが CD の時代となり、シングルより長くアルバムより短い収録時間の作品について EP という呼び名が残ったんです。なんかのサイトに書いてあったことなんですが、そうそうなんだ。 EP を出した頃には頃から知っていると。で、かなさんのメールに戻りますと、大変に商業的な、大衆ロックなのですが、押し付けがましくなくて好ましいです。でも歌詞はとても口が悪いみたいです。口が悪いです。よかった、こう日本語だと書きにくかったかもしれないけど、今日はイタリア語なので大丈夫かと思います。で、アルバムを買うなどして地味に応援していたら、今年ヨーロッパの国別対抗紅白歌合戦ことユーロビジョンで優勝して、現在は、今年出たセカンドアルバムが世界的に売れています。日本のメディアにも取り上げられてきて、これは状況が良くなったら来日ライブもしてくれるかもしれないと密かに期待していますってことです。このユーロビジョン、ヨーロッパの国別対抗紅白歌合戦ってこれどういうことどんなものなんですか、ユーロビジョン。
でもヨーロッパの各国かな、まあ、ユーロ圏でその人気のあるバンドとかがこう出場して対決するっていう感じ、うん、だと思いますが、ヨーロッパでは多分かなり盛り上がるメディアイベントだと思います。去年はコロナでやらなかったのかな、だから
そうみたいです。
そうですね、うん、なんで今年特に盛り上がったんじゃないかなという気もしますが、うん、
ユーロビジョンソングコンテスト、今年はどこで、オランダであったのか、
うんうん、
なんてことか。昨年新型コロナウイルス患者などの対応にあたる救急病院となっていた会場の屋内競技場アホイ・ロッテルダムには、この日オランダ在住者を中心とした3500人のユーロビジョンファンがソーシャルディスタンスをとって集まった。ってこうなんか説明が書いてあります。で、そこで優勝っていうんですか、これは。なんか投票が多かったりとか。
そうだと思いますね。まあ、紅白歌合戦って言うと、赤組、白組でしか決まんないですけど、うん、これは多分、バンドごとにっていうか、歌手ごとに、 アーティストごとに賞が決まるんだと思いますね。
うん、でもそんなこういろんな人が見て注目して、投票するっていう、そういうこう多くより多くの人に知ってもらえる機会でもあるわけですね。
そうですよね。多分国の中で売れてても EU 圏の中で売れるかどうかってあるので、うん、そうだと思いますが。
そうか、じゃあじわじわっとこう世界に広がりつつある、そういうバンドで、でもカナさんはもうそのもうもっと前から注目をしていたという、バンドです。もう一回言いますね。バンド名がマネスキンっていうのかな。で、曲のタイトルが、ZTA ブオーニ、です、ではちょっと聞いてまず聞いてみてください。どうぞ。
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi coglioni.